今週のレポーターはたけちゃん。
たーま、こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、宮本さん、今天気のことをおっしゃっていましたけれども、宮本さんのいらっしゃるスタジオって多分北の方しか見えないと思うんですけども、
そうです、はい、
南の方はですね、今青空が広がってきてまして、
やっぱり、
はい、太陽の周りの雲もね、だんだん流れていっていまして、あと今日はですね、先ほど天気の中で最高気温が23度っておっしゃってたと思うんですけれども、
はい、朝の時点の予報ですね、それは。
はい、で今ちょうど 23.1 度で、もしかしたらこのまま上がるかもしれないんだっていうのが、
そうですね、
はい、実感なんですけれども、
日の光があるので上がりそうですね。
昨日は本当に寒かったじゃないですか、朝から小雨が降っていて、
はい、私、はい、昨日神戸にいたので、神戸はとっても蒸し暑かったです。
あ、そうなんですね、
はい、
都内はちょっと寒くてですね、多分イベントあちこちでやったと思うんですけれども、残念ながら中止にはなってないと思うんですけど、曇りだったんで、その後。ただ今日はですね、昨日に比べると、長袖とかのだとちょっと暑いかもしれないなっていう。
そうですね、
はい。体温調節ができるもので、外出していただければなと思います。
はい。
はい。ただ本当に気温もです、ごめんなさい、湿度がですね、60% ぐらいなので、本当にそういう意味では過ごしやすい秋晴れが広がっています。
はい。
はい。では今日はですね、もうちょっと外の音が聞こえているかと思うんですけれども、
賑やかですね。
はい、今日はですね、市役所前に来ておりまして、第64回調布市市民文化祭の文化フェスタが今日日中開催されていますので、今日はそちらのレポートをしたいと思います。
はい、
もう今ラグビーがあったり、サッカーも盛り上がっていて、野球もあるんですけど、文化もこの時期は負けていないぞというところ
で、そうですね、
はい、今日はですね、伺いたいと思います。というわけで今回は第64回調布市市民文化祭の、実行委員長の加藤さんにこれからお話ししてまいります。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
昨日は寒かったですね。
そうですね、ちょっと朝のパラパラちょっとあったんですが、おかげさまでハワイアンフラダンスの方たちが踊っていただくときには、まあ、晴れはしなかったんですけども、今雨上がっていただいてもらったので、とても皆さん喜んで見ていただきました。
昨日のハワイアンフラダンスの皆さんって、実はちょっと床に座ったりすることもあって、かなりなんか冷たい中でなきゃいけなかったそうなんですけれども、それに比べて今日本当晴れましたね。
そうですね、おかげさまでこんなにいいお天気になるとは思わなかったです。すごく暑くって今どうしましょうと思ってます。
さて、今年、文化フェスタなんですけれども、文化祭自体は、毎年大きなテーマがありまして、みんなで作ろう市民の文化というテーマでこの文化祭が開催されているんですけれども、今年はまた今年で別途テーマがあるということなんで、そちらについてお伺い願いますでしょうか。は
い、今年のテーマ、新しい時代へつないでいこう文化の道というテーマで立ち上げました。これは令和という時代になりましたので、またまた平成を起こして、令和も楽しく皆さんで文化の道を歩んでいきましょうという気持ちで作りました。
これはあれですか、実行委員会さんで意見をやり取りして決めてるんですか、それとも募集とかもしてるんですか。
いえ、これはコミュニティ振興財団の皆様が考えていただいて、5つか6つテーマを作っていただいて、その中から、実行委員の方に選んでいただきます。それで今年はこういうテーマになりました。
さて、今日は一日文化フェスタが行われるわけなんですけれども、今日は、今ちょうどですね、調布市青少年吹奏楽団さんが、演奏をやっているんですけれども、この後この演奏が12時までありまして、1時30分からは、調布市民謡舞踏舞踊友好会交友会さんの、実技があるということなんですけど、実は加藤さんはこちらのサークルの出身者ということなんですけれども、加藤さんは今日は出られないんですか。
私は今日はこのフェスタのいろいろあっち回ったりこっち回ったり、ちょっとご挨拶したりしなくちゃならないので、お弟子さんを出させていただきます。はい、そして、調布市民謡舞踊交友会もおかげさまで小さい子からお年寄り、そうですね、85、6の方までたくさんいらっしゃいます。その方たちに今日は踊っていただきます。
ちなみに加藤さんはおいくつの頃から始められたんですか。
そうですね、小学校3年生、2年生か3年生ぐらいの時からちょろちょろと少しずつ始めました。そして飽きてしまうとまた少しお休みいただいて、でもどうにかこうにかつないでおります。
でもやっぱり続けてらっしゃると素晴らしいですね。そのやっぱりそのまま一回休んだなと思ってやめちゃう方も多いわけじゃないですか。でもこういう文化祭に参加されてらっしゃる方は先ほどおっしゃいましたけれども、下は本当に幼稚園や小学生の方から上は80おいくつのご年配の方まで、そのサークルって様々あるんですけれども、それはでも一個一個素晴らしいですよね。
そうですね、私も実を言いますと、私の実家の母がずっとやっぱりやっておりまして、その加減で私もまあ小学校からやってたんですけども、母が平成5年に亡くなりまして、その後母の会を継いで私がやらせてもらうことになって、今また頑張っております。
今日は先ほど、午後からの、調布市民謡舞踊友好交友会さんは、お弟子さんが主に、演舞を踊られていることなんですけれども、どんな内容になるかってちょっと伺っても大丈夫ですか。
はい、今日は先生方も踊りになりますけども、お弟子さんたちもたくさん出て、小さいお子さんが10名ぐらいかな、ある団体のお子さんが踊ってくれます。とても民謡舞踊ということで、いろんなところの日本全国の民謡だとか、そして今演歌というのがちょっと流行っておりますけども、そういう演歌に振りをつけて踊っていただいてます。
ありがとうございます。さてここからです、ちょっと、その他の体験コーナーもちょっと私の方から紹介させていただきます。今日はですね、様々な団体さんが参加されていらっしゃいまして、まず、工芸技術協会さんという調布市内の、技術協会の方々がですね、出展されていらっしゃいまして、技術市役所通りの方になるんですけども、技術のマジック講習が、行われておりまして、こちらも、自由参加会館になっています。その他今日は朝からですね、アマチュア無線の皆さん、アマチュア無線クラブの皆さんがラジオを作ろうっていうのをやってるんですよね。
そうですね、アマチュアクラブの方は本当にこの文化祭だけで、文化協会には所属してないんですけども、文化祭の時だけ出てきていただきます。そして今日もすごくにぎやかにやってらっしゃって、もう失礼ですけどお年の方が多いんですけども、そんなに見えないです。うん、張り切ってます。
このラジオを作ろうというのはですね、1回500円で自分でラジオを作ってしまおうというイベントでして、今日はもう始まる前から並んでらっしゃる方もいたということなんですけども。
そうなんですね、こんなに人気がもう出るとは思わなかったって皆さん言いながらやってらっしゃいます。
はい、その他ですね、調布工芸美術協会さんがですね、富士と書いて塔のアクセサリーをの制作、こちらも一人様500円で体験できます。その他調布市いけばな連盟さんが、いけばな体験も主催していらっしゃいます。こちらも500円で体験ができます。で、今日舞台上の前にすごい素敵ないけばながいってるんですけど、これは昨日作られたんですね。
はい、昨日いけばな連盟の斉藤先生という方にいけばなのパフォーマンスをしていただきまして、30分ぐらいで愛大きいいくつかのに分けて作っていただきました。はい、
これが今日舞台の、上手下手両方に飾られてます。こちらもぜひすごい素敵な花なのでね、見ていただきたいと思います。
そうですね、ぜひ見に来ていただければと思います。
この他ですね、将棋と囲碁の、はい、連盟、それぞれの調布囲碁連盟と将棋連盟さんが、主催しております無料の自由対局も、期待しておりますので、もう今日ちょっと指してみたいなという方には、はい、ぜひお越しいただきたいと思います。その他、この後ですね、今日のこの文化フェスタというのは一応開会式という予定なんですね。
はい、開会式は17日に終わりまして、それで今日と明日と文化フェスタをやっております。
昨日と今日です、はい、昨日と今日、文化フェスタ、はい、今日が最終日になります文化フェスタ、はい、文化フェスタは今日10月20日日曜日にですね、この後3時まで調布市役所前で開催しております。その他今日はですね、ポンチキ屋という柴崎のお店がですね、ポーランドのドーナツを販売してまして、こちら1個300円でバラ ラズベリー、酒カスタード、チョコのそれぞれの、ドーナツを販売しているほか、あと、こちらはですね、技術のは先ほど紹介しましたが、ね、聖火連盟ですね、そういったものとかもありますので、足を運んでいただければと思います。そして第64回調布市民文化祭は、この後11月の17日まで開催しておりまして、毎週さまざまなイベントなどもあるんですけれども、加藤さんが所属する民謡舞踊の発表会も来週あるということで、そちらはどんな感じになりそうでしょうか。
そうですね、こちらも10月の26日の土曜日にグリーンホールの大ホールでやらせていただきます。やはりそれぞれのいろんなところの日本全国の民謡だとか、先ほどお願いしましたお話しました、演歌などたくさんの方に踊っていただきます。小さいお子さんからそれこそ、今回は90になる方もいらっしゃるって聞いております。
というわけで、こちらは、26日来週の土曜日午前11時から、夕方の5時までグリーンホールの大ホールの方で開催いたします。こちら入場料とかは
いりません。はい、文化祭の行事は皆さんタダでやっていただいておりますので、無料でやはりできますので、どうぞいらしていただきたいと思います。
この期間中演劇があったり音楽祭があったりお茶会があったり、先ほど紹介した技術協会の皆さんは技術発表会などもありますので、ぜひとも皆さんこの開催期間中に、調布市には文化っていろいろあるんだなというのを味わっていただきたいと思います。宮本さん、
はい、
今日は文化祭をテーマに送らせていただいたんですけれども、
はい、
本当にちょっとこんなに教会があるんだなっていうのびっくりしたんですよ僕も。
はい、文化って一言でねまとめてしまうけれども、本当に様々あるんだなって改めて気づきますよね。
はい、で調布市内には本当にグリーンホールのほか田作りとか、くすのきホールとか、たくさん発表できる場所もあるんだなって。
そうですね、
写真展が南ギャラリーで開催されていたりとか、あと先ほどのフラワーデザインも北ギャラリーで今日から開催されているようなので、はい、本当に皆さん参加していただきまして、興味があったらぜひ始めていただけるといいです。
そうですね、どなたでも入ることができますので、ぜひもし分からなければ文化協会の方に質問にいらしていただければ、どなたでも入っていただかれます。よろしくお願いします。
一応ですね、文化コミュニティ振興財団のお知らせ先は連絡先は042-441-6171 番、042-441-6171 番になります。というわけで、今日この後夕方3時まで開催されています調布市文化祭文化フェスタの会場から今日お届けさせていただきました。加藤さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、スタジオにお返します。
はい、ありがとうございました。本当にこういうのは大体見るのも楽しいんですけれども、参加するともっと楽しいですよ。自分でやってみるっていうこと、ちょっとでも興味持ったらぜひ連絡してみてくださいね。街角レポートのコーナーでした。